エコノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週はトップで取り上げる記事、ちょっと私の考察という回になりますが、果たしてその内容とは。さあ、それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年3月15日、森山太郎さん公式ポッドキャストです。テックリード FM が AI 時代の人生攻略ラジオを配信中。
昨今、人気インフルエンサーさんのビデオポッドキャスト解説が話題です。もともとは脱ボイシーの動きから、池田隼人さんがビデオポッドキャストを立ち上げたことがきっかけと言われています。そして今週はですね、ボイシーの人気パーソナリティ太郎さんが、ビデオポッドキャストを立ち上げました。 AI 時代の人生攻略ラジオという番組です。 Spotify でビデオポッドキャストとして視聴することが可能です。そしてすでに人気ノンフィクションライターの中村敦彦さんも定期的にビデオポッドキャストを投稿しています。この動きは池田隼人さんの個人の番組と、あとは共同でやられている本に関するビデオポッドキャスト両方がですね、 Spotify の総合ランキングに入賞したということで話題になり、多くのインフルエンサーが追随しているという動きとなっています。こう聞くと、おビデオポッドキャストやった方がいいのかなんていうふうに思う方もいるかもしれませんが、ただここで冷静に状況を見てみましょう。今回このビデオポッドキャストの盛り上がりで分かったことは、おそらく Spotify のランキングのアルゴリズムかと思われます。 Spotify の番組ランキングでは、いきなり池田隼人さんの番組が総合のランキングに入賞すると、トップ10に入るということでしたけども、これが何を意味するかというと、 Spotify の総合ランキングはおそらく急上昇したフォロワー数、それを獲得している番組が、まあ、より重み付けがされているということだと思うんですね。実際、中村敦彦さん、太郎さんの番組も Spotify のトップ100に入っているんですね。ただし、エピソードランキング、それぞれの配信されたエピソードのランキング、実はこちらには入っていません。こちらは安住アナですとか、アンガールズさんですとか、超人気ポッドキャストの番組がもう不動の位置として鎮座しています。そしてポッドキャスト界隈では、古典ラジオポッドキャストアワードにもノミネートしましたサイエントークやゆとりっ子たちのたわごとといった番組が安定してランクインしています。インフルエンサーさんの立ち上げたビデオポッドキャスト、 Spotify のフォロワー数を見てみますと、まあ、1万などにはフォロワー数いってないんですよね。1000未満とか2000とか、まあ、大体そのぐらいなんですよ。ですからそのぐらいの数が急上昇すると、ランクインするということになります。ということは、おそらくビデオポッドキャスト番組でなくても、通常のポッドキャストでもインフルエンサーさんが番組を立ち上げれば、実はランクインしていたと思われます。フォロワー数が急上昇したということが重み付けとして非常に大きいということであれば、おそらくそういう仮説が成り立つんですよね。ただフォロワー数をもってしても不動の超人気ポッドキャスト番組は圧倒的なファンの数がいます。ですので、通常のエピソードのランキングの方では、まあ、残念ながら入ることができないということが裏付けているかと思います。いやー、音声配信はね、本当面白い。本当面白いですね。こういう、もう長年の歴史安定感が、まあ、早々こうハックを許さないというかですね、結果としてハックを許さない形になっているという安定感。まあね、本当面白いですね。もちろんこれが新鮮味をね、失っているということとも言えるんですけども、それでもね、ファンと長年にわたって絆を紡いできた番組が評価されるということはね、本当ね、貴重なメディアだなというふうに改めて思いました。ですので皆さんも、いわゆるメディア論については前提や冷静な状況分析をした上で乗っかるかどうかを判断することをお勧めします。実際ですね、Apple Podcast も実はビデオポッドキャストに対応しています。ただ、残念ながら Spotify の RSS とは仕様が違うんですね。ですから、先に紹介しましたインフルエンサーさんたちのビデオポッドキャスト、残念ながら Apple Podcast では見ることができません。視聴はできるんですよ。音声の視聴はできるんですけども、 映像を見ることはできないんですね。Apple Podcast のビデオポッドキャストを見たい方、おすすめな番組はこちらです。CNN、海外のニュース番組ですね。CNN10 と数字の10ですね。CNN10 というビデオポッドキャストがおすすめです。こちらはもうすぐにニュースの映像を Apple Podcast のアプリで見ることができます。ウェブブラウザー版の Apple Podcast でも見ることができます。ですので、YouTube の方に連携させるときも、おそらく YouTube の RSS は Spotify のそのビデオポッドキャストの RSS をキャッチし得ないと思いますので、先行されてやられている方はおそらく手動で動画を、同じ動画をアップされているのかなというふうに思います。ただもう先行して Apple が、当時立ち上げて、それなりにある程度の番組が出たことは出たんですよね。まして、Spotify の主戦場である北米、こちらはですね、ポッドキャストの普及の要因として、車社会というのが言われてますよね。じゃあ車の中で映像を見るかっていうと、という感じですよね。ですから実際、Spotify でビデオポッドキャストを検索しても、そうそう出てこないんですよね。あとは AI におすすめのビデオポッドキャストと聞いても、特に Apple Podcast ですと、ほぼほぼ出てこないんですよね。もうそれぐらいの規模ですので、音声には音声の良さがあるわけで、やっぱりね、シナジーは出版の方なんじゃないかなってね、私はね、思いますね。皆さんはどう思いますでしょうか。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では、戦略テク関連いきましょう。まずはこちら。
2025年3月10日、ウェブメディア、ブランニュークリエイティビティの記事です。Amazon プライムビデオが AI 吹き替えの提供を12作品で開始。
以前 YouTube が自動の AI 音声吹き替えを実装するというニュースをお伝えしました。今度は Amazon プライムビデオです。こちらはですね、12作品という一部限定的な作品のみということではあるんですけども、吹き替えの提供をもう開始するとはっきりリリースされています。ただですね、こちらすごいのが、AI でオートメーションでやるんではなくて、AI も使いつつも各地域の専門家と連携した品質管理を行うということですね。ですから AI が吹き替えをした、その時に当然読み間違いとか絶対あるじゃないですか。多分おそらくそういったところの品質管理を行うんじゃないかなというふうに思います。このあたりはね、Amazon って、ポッドキャストの制作スタジオワンダリーを傘下に抱えるなど、結構ね、品質管理については私は一目置いています。Amazon プライムビデオもそういうところをしっかり踏襲してくるんだなというところでは、非常に Amazon らしいなと思います。ですから、もうフルフルにオートメーションでやる Google、YouTube に対して、Amazon はね、AI も使うけども、しっかりね、品質も担保していくと。それから、あとは声優業界にね、配慮して、使わないというプロダクションが今後出てくるかもしれませんし、AI の登場で、プロの方の仕事が奪われることも一部あるかもしれませんけども、私は業界にそういったグラデーションが作られていく、その一つの動きかなというふうに前向きに捉えています。今後も Amazon プライム注目していきたいですね。いや、私も海外の作品が吹き替えで見られるとしたら嬉しいですので、注目していきたいと思います。では、どんどん行きましょう。その YouTube なんですけども、Android TV、テレビでね、YouTube を見れる Android TV、こちらにですね、ポッドキャストタブが実装されたとのことです。ただ、日本の方では出ていなくて、で、日本の YouTube、ブラウザーで YouTube を見た時にも、ポッドキャストタブってないので、多分もしかしたら日本には来ないのかなという気はしますが、どうでしょうかね。来たらね、また大きな脅威ですよね。国内審査制の独自音声配信プラットフォームボイシー、こちらがですね、オーディオブックの0円プラスをスタートすると。こちらはオーディオブックをですね、1日5話以上無料で聞けるという、いわゆるそのオーディオブックというのは単品で買うものが多いんですけども、それをですね、ネットのコミックのような形で待てば無料みたいなのあるじゃないですか。あの方式で少しずつ聞ける。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。